自宅に帰ってみると、もう格子などはみんな下ろされて誰も寝てしまっていた。一条の宮に恋をして親切だった訪問を常にするというようなことを、夫人へ言うものがあったために、今夜のように他で夜更かしをされるのが不愉快でならない夫人は、夫が部屋へ入ってきたことも知りながら寝入った風をしているものらしい。妹我といるさの山の山あららに、手を取り触れぞや、顔ばさるかにや、と美しい声で歌いながら入ってきた大将は、どうしてこんなに早く戸を皆閉めてしまったのだろう。引っ込み思案な人ばかりなのだね。こんな月夜の景色を誰も見ようとしないなど。と短足して格子を上げさせ、ミスを巻き上げなどして縁に近くに出て横たわっていた。こんな良い晩に眠ってしまう人があるものですか。少し出ていらっしゃい。つまらないじゃありませんか。などと夫人が言うのであるが、面白く思っていない夫人は何とも言わないのである。子供が寝そべって何か言っている声があちこちにして、女房もその辺の部屋にたくさん寝ている。このにぎわしい自宅の夜と、一条亭の夜とのあまりにも相違しているのを大将は思い比べていた。送られた笛を吹きながら、自分の去った後の御星が、どんなに寂しく月明の景色を眺めておられるだろう。自分の弾いた楽器も、ミワの合わせてくださったものも、そのままで二人の女性にもてあそばれているであろう。癒やすところも、わんこが上手なはずであるなどと思いやりながら寝ているのである。どうしてあんな立派な宮様を右衛門守は、形式的に大事があっただけで、本当に愛してはいなかったのであろうと大将は不思議に思われてならない。お顔を見て美しく想像したのと違ったところがあっては、不幸な結果をもたらすことにもなろう。他のことでも空想をしすぎたことには、必然的に幻滅が起こるものであるなどと思いながらも、大将は自身たち夫婦の仲を考えて、何らの見えも気取りも知らぬ少年少女の時に知った恋の今日まで続いてきた年月を数えてみては、夫人が強い凶慢な妻になっているのに無理でないところがあるとも思われた。少し寝入ったかと思うと、故人の右衛門守がいつか病室で見た時のうつみ姿でそばにいて、あの横笛を手に取っていた。夢の中でも故人が笛に心を惹かれて出てきたに違いないと思っていると、笛竹に吹き寄る風のごとならば、末の夜長き寝に伝えなん。笛竹に吹き寄る風のごとならば、末の夜長き寝に伝えなん。私はもっと他に望んだことがあったのです。と、柏木が言うのである。望みということをよく聞いておこうとするうちに、若君が寝そべって泣く声に目が覚めた。この子が長く泣いて乳を吐いたりなどするので、乳母が起きて世話をするし、夫人も日を近くへ持ってこさせて、顔にかかる髪を耳の後ろに挟みながらこう抱いたやしなどしていった。色白な夫人が胸を広げて泣く子に乳などをくくめていった。子供も色の白い美しい子であるが、出そうでない乳房を与えて母君は慰めようと努めているのである。大将もそのそばへ来て、どう？などと言っていた。夜の間を追い散らすために米などもまかれる騒がしさに、夢のうつかなしさも紛らされていく大将であった。この子は病気になったらしい。華やかな方に夢中になっていらして、遅くなってから月を眺めたりなさるって、格子を開けさせたりなさるものだから、またもののけが入ってきたのでしょう。と若々しい顔をした夫人が恨むと、夫は笑って、変にこじつけて私の罪にするのですね。 私が格子を上げさせなかったら、なるほど、もののけを入る道がなかったろうね。大勢の人のお母様になったあなただから、大した考え方ができるようになったものだ。こう言っても、妻を眺める大将の美しい目つきはさすがに恥ずかしがって、続けて恨みも言わずに、あちらいらっしゃい、人が見ます、見苦しい、とだけ言った。明るい日に顔を見られるのを嫌がるのも、可憐な妻であると大将は思った。若君は夜通しむずかって寝なかった。大将は夢を思うと送られた横笛も持て余される気がした。個人の強い愛着の残った品がやりたく思う人の手にいっているものらしい。しかも宮の表へ置きたく思う理由もない。それは笛が女の水槽を持つものでないからである。生きておれば何とも思わぬことが臨終の際にふと気がかりになったり、ふと恋しく心が残ったりすることで友好が浄土へは向かわず、宙に舞うと言われている。そうであるから人間は何事にも執着になるほどの関心を持ってはならないのであると。こんなことを思って大納言のために赤城の寺で儒教をさせ、またその他個人と縁故のある寺でも同じく経を読ませた。この笛を歴史的価値のあるものとして、好意で自分へ送った人に対しては、それがどんなに尊いことであっても寺へ納めたりしてしまうことも不本意なことであると思って、大将は六条院へ参った。その時、院は姫君の女房の御殿へ行っておいでになった。三歳ぐらいになっておいでになる三宮を女一宮と同じように、紫の女房がお養いしていて、大へお起き申してあるのであるが、大将が行くと走っておいでになって、大将さん、私を抱いてあちらの御殿へ連れてってちょうだい。うやうやしい態度で。そしてお小さい方らしくお言いになると、大将は笑って、いらっしゃいませ。けれど、仁王様のおみすの前をどうしてお通りいたしましょう。私よりもあなた様がお困りになりましょう。こう言いながら座った膝へ宮を抱いてお乗せすると、誰も見ないよ。いいよ。私顔を隠していくから。宮が袖を顔へお当てになるのもお可愛らしくて、大将はそのまま神殿の方へお抱きしていった。こちらの御殿の方でも、院が宮の若宮と二宮が一緒に遊んでおいでになるのを可愛く思って眺めておいでになるのであった。角のお座敷の前で三宮をお下ろしたのを二宮がお見つけになって、私も大将に抱いていただくのだ、とお言いになると、三宮が、いけない、私の大将だもの、と言って、お辞儀の上着を引っ張っておいでになる。院がご覧になって、お行儀のないことですよ。お上のお付きの大将をご自分のものにしようとお争いになったりしてはなりませんよ。三宮さんはよくわからずやお言いになりますね。いつでもお兄様に反抗なさいますね。とお諭しになる。大将も笑って。二宮様はずいぶんお兄様らしくて、お小さい方によくお譲りになったり、思いやりのあることなさいます。大人でも恥ずかしくなるほどでございます。こんなことを言っていた。院は微笑を顔に浮かべになって、おこごったお言いになったものの、どちらも可愛くてならぬというような表情をしておいでになった。光景をこんな失礼なところを置いてはおけない。タイの方へ行くことにしよう。とお言いになって、立とうと遊ばせるのであるが、宮たちがまつわってお離れにならない。宮の若君は宮たちと同じに扱うべきでないと心の中ではおぼしめされるのであるが、女三の雨宮が心の鬼から、 その差別待遇を歪めて解釈されることがあってはと、優しいご性質の院は大思いになって、若君をもお可愛がりになり、大事にもあそばすのであった。大将はこの若君をまだよく今までに顔を見なかったと思って、ミスの間から顔を出したときに、花のしおれた枝の落ちているのを手に取って、その子に見せながら招くと、若君は走ってきた。薄藍色の脳死だけは上に来ているこの小さい人の色が、白くて光るような美しさは、王子方にも勝っていて、極めて清らかな感じのする子であった。ある疑問に似たものを持つ思いなしか、眼差しなどにはその人のよりも早慶らしさが強く現れては見えるが、切れ長な目の目尻のあたりの艶なところなどはよく柏木に似ていると思われた。美しい口元の笑うときにことさら華やかに見えることなどは、自分の心に潜在するものがそう思わせぬかもしらぬが、院のお目には必ずお思い合わせになることがあろうと考えられるほど似ていると、大将は異母弟を見ながらも、いよいよ院が柏木に対してどう思っておいでになるかを早く知りたくなった。宮方は自然に気高くお見えになるところはあるが、普通のきれいな子供とさまで変わってはおいでにならないのに、若君は貴族の子らしい品格のほかに、何者にも優越した美の備まっているのを、大将は比べと思いながら、哀れなことである。自分の推測が真実であれば、柏木の父の大臣は、故人を切に思う心から、柏木の子供であると名乗ってくるものの出てこないことに失望して、それだけの形見をすら不幸な親に残してくれなかったと言って泣き込まれているのであるから、平瀬内でいるのは罪作りなことになろうと考えられてくるうちに、また、そんなことはあり得ることではないと否定もされる、ますます不可解な問題であると大将は思った。性質も懐かしく優しい子で、大将に馴染んでそばを離れず遊んでいるのも可愛く思われた。